そして、まあ、言葉としてですね、それこそこの罪に満ちた偶像にあふれたこの波乱を、そしてもちろん立ってきたカルデアのウルも含めてですね、ここを出るんだ、親族に別れを告げて言いますけれどもね、いわゆるそのお父さんのことを憎く思ってとか、兄弟のことはどうでもいいんだとか、そうじゃないですよ。大切な大切なですね、家族です。だけれども父が信じたものは何かっていうんですね。結局父は、まあ、いわゆる偶像信者として世を去った。また兄弟、それこそナホルにしてもですね、そのような父親の影響というものを多分に見ることができる、その家族の中に偶像の姿を見ることができるとするなら、それを手放せっていうね、あなたをですね、あなたのその命への道を、私との交わりを邪魔立てする、その一つ一つをあなたの手から離せという。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、そして私が示す地に行きなさいと。ただ主はアブラムに命じられたのではなかったんですね。それは約束の実現をアブラムが手にすることができるための導きでした。その証拠に二節に、主はアブラムに約束をこの語ります。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうと。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。このようにお語りになったんですね。一つ一つのこの約束の中に素晴らしい神の恵みがあふれていると言いますけれども、ここに七つのこの約束を主が語っていらっしゃる。まあ、今日この午後皆さんにですね、大きくお伝えするとするなら、七っていうのは先生ね、完全表す数字でもあるんですけれども、から主の祝福はですね、アブラムにとって十分だということ、神の言葉を握って立っていく、その向こうに神の十分な祝福が待っているという、そのことですね。牧師ってなんか時には何でしょうね、頭の中がこうかき回されるようなことを繰り返して経験したりするんですね。このようにしてこう語る、ね、その、メッセージの向こうに真剣にこの言葉を受け取っている眼差しを見るとき、その方が今家庭の中でどれだけ大きな問題や課題の中にですね、それこそ必死になってそれこそこの、おられるのかっていうことを知っている。あるいは誰が悪いってことではなくして、本当にこのお互い、一つとせられて歩んできたものがそうではない状況の中に今追い込まれつつあるっていう、それを当事者もあるいは家族もあるいはまあ牧師である自分自身もどうすることもできないっていう、そういう現実などを時に語りながら見ることがあります。その中で、先生、それはどうなんですかってこう、鋭く問われるなら、質問を受けるなら、私は大したものではありませんので、もう一つの言葉しか言えません。決めてはいませんけど、私には分かりません。それは聖書の中にまた溢れている言葉でもありますよね。主よなぜですかっていうね。ヨブも そうでしたけどね、正しい人ヨブがそれこそ経験したあのとんでもない苦しみの数々。でもその中でまた救いになる言葉を私たちは御言葉の中からいただきます。例えばローマの獄中に囚われて、あの大きな、それこそもうクリスチャンを徹底的に迫害し、そしてまたもう本当にあの人さえもうあの、命を閉じてくれたらとクリスチャンたちがもう祈りたいようなね、最右翼の人であった彼が改心してキリストのしもべと変えられて、福音宣教のために命を注ぎ出して、そして各地を巡り、当時のこの世界をですね、この地中海世界を股にかけて福音宣教のために広く大きく深く活動して、その結果がローマの牢につながれることになり、それが仮に軟禁であったとしても、あるいは頑丈にですね、この枷をですね、この枷られとしても、その小さなこの世界に押し込められてっていう、どれだけの諸教会の兄弟姉妹たちがそのことを痛みに感じ、悲しみ、そしてどうぞ主よ、パウロ先生をそこから解放してくださいって祈ったことだろうっていう、フィリピンの教会もきっとそうだったでしょう、ね、でもそんな中でパウロが語って、手紙を書いて語った言葉の中にね、いやいや、あ、いやいやって感じなんですけど、むしろ私の身に起こったことが福音の前進に役立つようになったことをあなた方に知ってもらいたいというふうにこう書いている。これはまあパウロの証ですけれども、私たちはそういう神の御業にいつも触れ続け、また今それを手にすることができなくても、主はそれを成し遂げてくださるお方であるってことをね、いつもですね、知っていくことですね。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いてどうしてくださるんですか。万事を益となるようにしてくださるという、そのような方であるっていうことを、私たちはいつどんな時にもね、そのことを仰いでいきたいと思うんですね。それはね、あのね、先生いつもいいことを言うとかね、うまいことを言うとか、なんかうちの教会ではないんですけど、どっか出かけた先でそういうふうに後で言われる方がたまにあったりするんですけど、それはね、いいこと言ったりとかうまいこと言ってるんじゃないですよ。ね、信心はね、何でもイワシの頭もって言うんですけどね、そうじゃないですよ。イワシの頭に命ありますか？ね、ありません。でも私たちを前にして、私たちの前に立っていてくださるお方は生きておられます。そして言葉を通して私たちに語ってくださっています。そしてまた私たちに素晴らしい祝福を用意してくださっています。用意してくださっているのはまあその通りであり、またすでにそれを私たちのために与えてくださっていますということですね。7つのこの内容を含んだ神の、父なる神のアブラムへの約束。4節、アブラムは主が言われたようにいで立ったと、主の言葉に励まされ、彼の言葉を本当に握りしめ、アブラムはいで立ったというですね。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出たとき75歳であった。だから皆さんですね、私はもう年老いたからと言ってですね、もう私は十分ですと言わないで。でもね、私今年ね60歳になったんですね。 でここは京都と違うので言いやすいんですけど先生あんまり言わんといてくださいね京都市内来た時めっちゃしんどいんですよ40になった時に先生40ってね疲れますよって言われたけど別に 何ということなくこうねひょいっとこう通り越えることができた。50先生もう50になったらきついですよって言われながら全然そんなことなくこうひょいっとこう越えたと自分で思ってたんですけど60はきついもうですからこんな70、80ね、あるいはもっとお年を召していらっしゃるこの愛する兄弟姉妹方がいらっしゃったらこんなところで皆さん若いですよ年は関係ないですよって言ったのか。でもねやっぱりそれは奮い立とうと思ったってもう足がこうガクガクと奮い立ってもうなんかこうっていうこともそれは確かにあると思うんですけど、でも本当に主はですね私たちがいくつになったって栄光のですねその素晴らしい約束それを私たちの前に示しつつ終わりの時に至るまで私たちを全うしてくださること本当に感謝ですよね。私が、進学校で修養していた頃に小林和夫先生が正解メッセージされたことがあって、その中で